ネヘミヤ記10章です。まず、ネヘミヤ10章の、初めに28節と29節を宣言いたします。この他の民、祭司、レビ人、門営、歌い手、宮のしもべたち、また、諸国の民と関係を断って、神の律法についた者全員、その妻、息子、娘たち、すべて理解できるまでになった者は、彼らの親類の優れた人々と歩調を合わせつつ、神のしもべ、モーセを通して与えられた神の律法に歩み、私たちの主のすべての命令、その定めと掟を守り行うという次のような呪いの誓いに加わった。アーメン。一言お祈りします。私たちの愛する主イエス様、御言葉であられるイエス様、あなたと毎日、毎朝向かい合うことができるこの恵みを感謝します。今朝も我らはイエス様の御前に進み出ました。御言葉であられるあなたが語られるとき、このネヘミヤの時代、アーメン、アーメンと起立して、両手を挙げて、そしてあなたを褒めたたえ、そうです、御言葉に対する尊敬の念、それはアーメンという、このその通りです。その通りに行いますという、この従順にありました。そして彼ら、ピタッと地面にひれ伏して、主を礼拝しました。そのネヘミヤ8章からずっと、この民の心の中に、本当に、御言葉に対する熱心が芽生え、また、悔い改めたいという、その願いが起こされました。私たちも主を、今朝、本当にあなたの御言葉の前に、喜びと楽しみ、また悔い改め、そしてあなたに対する熱心が起こされますように助け導いてください。今、取り次ぐしもべを、また聞く一人一人を整えてください。始めから終わりまでの一切をあなたの御手にお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ
ー。
新しい週が始まりました。今週も本当にイエス様によって大いに前進が望める週だと期待いたします。先ほど海先生がね、なんか詰まりが取れた、ね、そういう夢を見たということを分かち合ってくださいましたけれども、本当にこの詰まりを取る、その、コツがですね、この悔い改めなんですね。8章の方でね、あの民は皆、起立して、両手を挙げて、アーメン、アーメンって、御言葉が語られたら、御言葉が宣言されたら、ね、そのような態度を取って、そして地面にピタッとひれ伏して、御言葉の前に、ね、完全従順する姿勢を見せましたけれども、私たちも同じですね。御言葉が、ね、語られた、ということであるならば、本当にこのネヘミヤにおける時代と同じようなですね、その心備えを持つべきです。まあ、テフィリンインターナショナルアカデミーですから、テフィリンをすることが本文ですね。ですから、私たち教師は、本当にこの、ね、英語、算数、いろんな授業あるんですけども、何にも増して、テフィリンの授業に対しては、ね、御言葉が宣言される。そして、実際に御言葉を、ね、教育していく、ということであるならば、本当にこの御言葉が語られるとき、先生が真っ先にですね、この先生たちが真っ先に、この御言葉に対して目を向ける。しっかりと、この、まあ、私はエズラのようなにはふさわしくないんですけども、しかしエズラが一段高いところに立って御言葉を宣言する。とするならば、それを導く先生方、レビ人の立ち位置にありますから、しっかりと民を、子供を御言葉に向けさせるということを、これをね、しっかりとなすべきであって、ね、皆さん自身が、本当にこのことを、この子供の前に、ね、示して、そして子供を、あ、御言葉は尊いものなんだという、ね、その、姿勢を皆さん、ね、先生方が、ね、それを行いで示すべきなんですね。この、ネヘミヤ、ね、10章、8章からですね、まず、ちょっと、まあ、ちょっと時間が空きましたので、振り返りをしたいんですけども、この、まず、民の心に、御言葉を求めたい、死体求める熱心が起こされて、で、第7の月の1日に、エズラに頼んで、で、それで、 どうか御言葉を、ね、私たちに教えてください。で、そして、モーセの律法の書が開かれ、朝、ね、夜明けから、昼頃までずっと御言葉が、モーセ御書が宣言されていたんですね。すると、民の心に、悔い改めの心が起こされました。泣きました。で、彼ら、私たち本当に罪を犯した。わかったんです。この神の教えをないがしろにしたら、神さんに対して不尊なことをしたならば、本当にどんなに悲惨な目にあったか。モーセ御書にはですね、もうはっきりと記されていたんですね。もし神さんを離れるなら、この災いが起こる。なお悔い改めないなら、この災いが起こる。で、なお悔い改めないならば、敵が攻めてきて。で、しかも、とんでもない食糧難になって、で、母親が子供を煮て食べるまでになると、モーセ御書になると記されていた、その通りのことが、ね、千年以上に、ま、もう記されていた、その律法のことが、その通り、ね、自分がもう神様から離れて、御言葉をないがしろにし、御言葉を軽んじ、ね、御言葉を、指導するレビ人をないがしろにした結果、本当に、とんでもない災いに自分が遭ってしまった。ね、ということを、本当に自分たちが、もう、はるか前から語られていたことをないがしろにしていたゆえに、こんな災いにあったんだ。で、悟って、で、みんな泣いたんですね。けれども、その日は、ね、喜ぶべき日でした。ね、泣いてはならない。ということで、その、まあ、喜びの集会、ね、仮祭を、彼らは執り行ったんですけども、けれども、その仮祭から2日後、ね、それが9章ですね。2日後になお、本当に自分を悔い改め足りていない。まだ、はっきりとした決心の集会をしたいということで、彼らが自らですね、この9章の集会を開いたんですね。で、本当に、まず、御言葉が取り継がれると、悔い改めの心が起こされます。悔い改めが起こされると、詰まりが取り除かれて、物事が流れ出すんですね。この、9章、において、神様に向かって告白をしました。で、人々は、この九章のその悔い改めの集会をしたことにおいて、これから、このことを決心しますというふうに、文章に起こして、で、そしてその文章に印鑑を押した人たちのが、この、ね、十章ですね。十章の冒頭に、おいて、この九章の告白を文章にして印鑑を押した人たちのリストが、10章にの前半にずらっと並んでおりますね。筆頭として総督のネヘミヤがおり、また続いて祭司、レビ人、民の長たちの名前が、27節まで続いておりますけれども、で、28節からはこの引用を押さなかったけれども、ね、同じ誓いに加わった人々のことが書かれてありますね。信仰の初心者、またが、その民の一般的な民、律法を知らない人々が、牧師やまた信仰の先輩に頼るのと、ね、同じようにですね、彼らもこの民の優れた人々に、ね、頼ったんです。最も大切なのは、ね、一人一人が、主と直接関わることではあります。けれども、それがよくわからない人はですね、指導者に従うことが、肝心なんですね。で、それで、ね、先ほどお読みしました、ね、28、29節。まあ、これ、呪いの誓いということで、ね、29節終わってるんですけども、呪いの誓い、ね、申命記27章の方にも、ね、呪いの誓いをしたところがあります。祭司が、何々する者は呪われるというふうに宣言したら、民がみんな、アーメンというふうに宣言する、ね、そういうふうに応答していく形ですね。祭司が宣言して、民が応答する。ね、これ、とても、ね、厳粛な誓いです。もしこの神様の御言葉を破ったならば、自分は呪われても仕方ありませんというそういうその表明ですね。で、そのことを彼らがですね、自ら率先してやったんです。自分がもし御言葉をないがしろにして軽んじるのであるならば、呪われても仕方がない、ということです。で、ここにおいて、ね、彼らはどういう誓いをしたか、まあ、三つの、ね、誓いをしていることがわかります。30節から、ね、31節の方を見ますと、まず、ね、3つの誓いのうちの1つ目は、異邦人との結婚はしないということですね。 これが真っ先でした。異邦人と結婚しない。それがなんでそんなに重要なのか。これ実はとてつもなく重要なんです。私たちにとっては、現代の生きる私たちにとっては、異邦の考え方。このイエス様の御言葉、イエス様の、にあるテフィリン教育。主の、このテフィリン教育というのは、もう2500年もの間、ユダヤ人たちが、この実際に御言葉を伝えていくという、本当に伝統あり、そして実績がある。2500年ずっと実際養育が途絶えなかったという実績があるのがテフィリン教育ですね。この御言葉教育に、現代日本のいろいろな思想だとか、子供に対する姿勢だとか、そうした教師の考え、そうしたもろもろを混ぜ込んではならないことを、今私たちは思うべきです。主の言葉に人間的な教え、世の異邦の、その考え方、思想、それを混ぜ込まないこと。今、本当にこの世の中の教育、ような御言葉から結構離れていますね。世の中において、例えば御言葉によってはね、嘘をついてはならない、偽ってはならない、書いてあるけれども、世の中は、嘘も方便だ、白い嘘もある、まあそういったことも、語られたし、たりしているんですけども、しかし、御言葉は御言葉。御言葉に対して混ぜ物はしてはいけない。この、異邦人との結婚。これを通して本当にこの混ぜ物がどんどんどんどん、加わっていってしまったゆえに、この、バビロン捕囚という、この民の中から、そういう混ぜ物をするものが取り除かれていったんですね。本当に御言葉に対して純粋なものは、しっかりと、ダニエルとか、エレミアとか、そしてからこの、エズラ、ネヘミアもそうです。本当にこの彼ら、御言葉を純潔保つ者だけが生き残って、で、御言葉を、破壊した王様たちは逆に、取り除かれたり、もう目がくり抜かれたり、息子が目の前で虐殺されたりとかですね、そういう悲惨な目に遭いました。けれども、本当に主の御言葉をしっかりと保った、人は残されました。エレミア。バビロン捕囚の時、ちょうど、もうエレミアに憎たらしく思う人たちによって囚われの身だったんですけども、でも、エレミアは助け出されました。本当にこの、主の御言葉に対して不純なものだけが取り除かれたり、殺されたり、悲惨な目にあったり、けれども、御言葉に対して純潔を保ったものはしっかりと保たれました。で、三つの誓いのうちの、一つ目がそうだったんですけども、二つ目は、安息日、聖なる日に売り買いはしない、ということです。この安息日にですね、彼ら、商売はしないというのは彼ら自身は守っていたんですけど、しかし、異邦人がですね、入ってきて、ユダヤ人は安息日には商売しない。これビジネスチャンスだ、ということで、安息日に物を売りに来る、そういう人たちがいたんですね。そうしたものがいたとしても、私は関わらない。一切、買わない。この主の定められた安息の日には、自分は、この何も、そうした異邦人との関わりはしないし、また、売買するという、安息日を破るようなことはしない、ということですね。これ、現代の私たちにおいては、この主日、主の日、主を礼拝するべき日、主を礼拝するべき定めた時間においては、世のものとはやり取りしない。この、礼拝中に、メッセージが、ピコンと上がって、それを、礼拝中にピコピコやり出す、というような、まあ、例えばそんなことですね。そうした世のやり取り、まあ、具体的にこういうものによってでもそうですし、皆さんの思いにおいてもそうです。礼拝中に皆さんの思いの中に、ああ、昨日の夜見た番組の、あの場面面白かったなとかですね、礼拝中、メッセージ中にですね、そうした世のやりとり、聖なる日、聖なる時間帯に、そうした世のやりとりはしない、ということを、決心すること。これ皆さん適用するべきことです。で、それから三つ目、それは、七年目には、土地を休ませて、負債を取り立てない、ということを決心しました。このイスラエルが災いにあったのは、ことのその理由の一つがですね、この安息の定めをないがしろにしたからだったんですね。 で、その結果、バビロン捕囚で人々が全部その土地から抜き取られて、で、それでこの土地が70年間安息を得たっていうふうに、ね、歴代史に書いてあるんですね。この神の民が、この神の民が住むべき約束の地に根ざしていること、ね、これ本来あるべきです。けれども、しかしそこに住むべき神の民が安息をないがしろにしたら、神さんがもうそのような、ね、安息をないがしろにするような、不正なることを汚すような人を取り除いてでもして、その土地に安息をもたらすということが、実際に起こったわけです。だから彼ら、ね、本当にこの安息をないがしろにすること、ね、まあ、日本語では安息日というふうに言うんですけど、ヘブライ語ではシャバット、第 7の日、誓いの日、そして主が定められた、仕事を休んで、神様のことに集中するべき日ですね。ですから、安息、ね、ただ何もしないということよりもですね、神様を覚えるということ、これをなすべきであり、その神様を覚えることを7の周期の都度しないとするならば、もうずっと、ね、世のことにかかずりありっぱなし、ね、神様のことを忘れっぱなしですね、安息をないがしろにする。安息をないがしろにするというよりも、死をないがしろにするということをしたから、だから、このバビロン70年が起きてしまったわけです。そして、ね、さらに32節以降に、この神の宮を、ね、支える取り決めが行われて、ね、取り決めがなされました。毎年、ね、シェケルの3分の1を捧げる。また、祭壇で燃やす焚き木を誰が捧げるのかを明確にしました。以前はですね、この焚き木のこと、ね、焚き木に関する立法規定はありません。けれども、自発的な捧げ物で、ですから、誰かが、自発的に私焚き木を捧げますっていう、そうしたことを、ね、してきたんですけど、しかし、自発的だとですね、誰かがやるだろうと思って結局誰もやらないっていうことが、ね、起こりかねないんです。で、それで、この以前は自発的に、ね、そういうふうに、捧げ物に焚き木は頼っていたんですけど、でも、結局、誰かやってるだろうと思って誰もやらないということが続いて、それがなおざりになって、で、いざね、さあ、主に、ね、燃やす捧げ物を捧げようとしたら、あれ、焚き木がないじゃないの？あれ、誰も捧げてなかったの？じゃあ、いいや、今日は、ね、主に捧げ物はやめようとか、ね、そんな感じでですね、廃れていってしまったんですね。これ皆さんも気をつけるべきです。誰かがやるだろうと思って、結局誰もやらなくて、で、結局、ね、何月何日に予定していた奉仕が滞ってしまった。こうしたことはあってはなりません。明確に、ね、するべきなんですね。この、その取り決め、そうした取り決めがですね、この32節以降になって、そして曖昧だった責任の所在、それをはっきり、させたというのが、まあ、あるわけです。で、この、ね、章の締めくくり、ね、39節、こうして私たちは私たちの神の宮をなおざりにしない、ということを決心で、この、ネヘミヤ10章が終わるんですけども、神の宮をなおざりにしない、これが結論でした。本当にこの教会をなおざりにしてはなりませんし、また、私たち自身、神の宮です。皆さんが、神の宮であることをあなた方は知らないのですかって、冒頭で、宣言しました。第一コリントの、ね、3章に書いてあります。私たち、イエス様が宿っている神の宮です。聖霊様が宿っておられる神の宮。それは皆さんです。本当に皆さん自身、イエス様が宿っているのだということをなおざりにしてはなりません。イエス様が宿っているということを、ね、なおざりにして、ね、罪に身を委ねたり、ね、主が忌み嫌われる、感情、ね、肉欲、ね、また怒りだとか、ね、憤り、党派心、分裂、分派、本当に主の忌み嫌われるものは、ね、皆さん毎日宣言しておられます。それらをしないという決心。本当に自分自身がイエス様が宿られる宮だということをしっかりと心に留めつつ皆さん歩んでいくべきです。この十章、主の宮をなおざりにしない。そして主に対する奉仕、これをなおざりにしない。 責任の所在がはっきりしていないゆえに滞ることがあるとするならば、はっきりとさせていく。本当にこの8章、9章、10章、ずっと悔い改めが続いておりました。で、人が読めば、ね、なんだ、なんでこんな悲しい、暗い、この8章、9章、10章なのか、思うかもしれません、知れませんけれども、しかし、本当にこの御言葉が示されたら、まず悔い改めが起こされ、悔い改めをしたのであるならば、あらゆる詰まりが取れて、物事が流れ出します。皆さんが、本当にこの罪が示されたら、しっかりとそれを悔いて、改めて、そして物事を流し出す、その波江さんであり、このバビロン捕囚、このネヘミヤの改革、10章を今見ておりますが、でも、なお、この、悔い改めないで、相変わらず安息日に好き勝手したり、また、相変わらずトビアと連絡を取り合ったり、そうしたものが、後に出てくるのを見ましたが、ネヘミヤ、そういう人たち、もう本当に呪って、髭を引っこ抜いて、もうかなり激しいことをしました。皆さんは、そうした髭を引っこ抜かれるような、真似はすることなく、しっかりと悔い改めにふさわしい身を結んで、そして本当に物事が、あらゆる物事が綺麗に流れていく。そして、本当に祝福を受け継いでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、今朝もまた、示されました。本当にこの8、9、10章、本当にここ、数日の間で立て続けに示されていることを覚えます。本当に私たち自身がしっかりと改めるべきところを改めて、また、主の御前において罪を置き去りにせず、しっかりとそれを取り除いて、物事を流し出す私たちでありますように、主を新たに一週間が始まります。立て続けに主を、めいちゃんが来ます。本当に彼女に素晴らしいこの御言葉教育を施していくことができますように、どうか我らを助けてください。今日いただきました御言葉を感謝して、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。主、私たちの先人たちは、自分たちの歩みをイエス様に示されて、余すことなく必要な歩みを提示する形で、この書に記されていることを感謝します。私たちの歩みも私たちの信仰の子孫たちに彼らの思いの中にまた提示されますでしょう。でも主よ、私たちが主をなおざりにして生きてしまったら、私たちの次の世代は主と向き合うことができないユダヤ人ではない世代です。ユダヤ人は主をなおざりにしていても、でも主と向き合うという生活は思ってかは続いておりました。私たちにはそのチャンスがないのです。だから主よ、私たちは悪い見本を続けてこの世を去るというものではなく、それで悪い遺産、主に向き合わないという遺産を残してしまう、そのような生き様ではなく、私たちの中に入っている主をあっという間に不難座にしてしまう、この無頓着でどうしようもない、この鈍感で愚かな心を思いを捨てて、主よ、私たちがまず見える世代として御言葉に向き合い、この御言葉に忠実して、イエス様の望むあらゆる恵みを余すとこなく生きることによって、私たちの次世代が主は素晴らしいんだということを目の前で知り、私たちが言わなくてもイエス様に熱心な世代を、編み出すことができますように、その責任ある全身を毎日測らせてください。ユダヤ人には主と向き合う習慣がありました。向き合いながら彼らは違反し、向き合いながら主に背いた世代だった。でも、御言葉が示されたとき、向き合いながら自分たちがどれだけ主をなおざりにして、どうしようもない姿形で生きたかということを、もう、すぐにまで分かり、彼らは悔い改めたのです。主よ、 私たちは毎日この世に直して私たちの足についているその良くない人物事の塵を叩くことができますよ。そして毎日イエス様の許しの恩恵に預かり、毎日イエス様という道を通って信仰を続け、到達すべきところを御言葉の実践完成、それを目指して歩むことができますように。ただ単にこの一日をむやみに過ごすこと、それは無責任なことであり罪です。主よ、このような甘ちょろい私たちの考えをあなたが今日この箇所を通して新たにさせてくださったことを感謝します。この御言葉のどこを自分が批判していたか、また直ざりにしたか、どこにこう心を刺されて今何とかしようと思っているのか、それぞれが分かるはずです。イエス様は私たちにそれを仕切り直す力をください。
アーメン。
そしてイエスキリストにあって私たち時代がしっかり立たないと次がないという思いで私たち自身を主の前に差し出して世の光しのしようとして歩むことができますように。主を祝福してください。今日この箇所を通してあなたの示されたこと、それがイスラエルの民ではなくこの私に主が示されたということをしっかりと知り、イエス様が守りなさいという三つをしっかり守ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。起きては起きてが示されたなら、それは守らなければその他の道はありません。主よ、まさかその他の道があるかのように立ち振る舞うことはありませんよ。イエス様、あなたが私たちを、聖なる緊張感を持って出してください。
アメン。
これから私たちがこの土地のために、またこの土地に息づいて生きている人々のために祈るとき、その人たちの生き様の模範になることができますように、私たちをすべての設けられたものを守り祝福された生き様を証しすることができる人として用いてくださいと祈っていきたいと思います。ティアがイエス様にあって、そのような次世代を育む場所にしてください。メイちゃんに続く、またティアたちを集わせてください。
アメン。
そして私たちに与えられていることをしっかり自分の責任のもとで全うしていこうとができますように祈っていきたいと思います。では主の皆を呼びます。せーの、
主よ、主よ、主よ、主よ。